フェイス2エースの
薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から公園の風に乗せていろんなものをありとあらゆるものをお届けしております。水戸音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
FM 軽井沢より東北地方太平洋沖地震による災害義援金についてお知らせです。日本赤十字社では皆様からの義援金を受け付けております。郵便振替にてお振り込みください。口座番号 00140-8-507、 口座加入者名日本赤十字社東北関東大震災義援金。郵便局窓口でのお取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。郵便窓口でお受け取りいただきました判券は大切に保管してください。振り替え用紙の通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。平成23年9月30日まで受け付けております。 FM 軽井沢よりお知らせでした。
はい、やってまいりました薄い峠音楽堂本舗。
はい、どうも。
今日はこのなんとアンビエンス感
ルーミーですね。エコギンギンですね。
エコギンギンでございますけども、
はい、例によって、ね、都内某所の秘密結社、はい、アットドルク放送局の
放送局でございます。
ここ初めてですね、秘密の会議室です。
秘密の会議室ですね。
山ちゃんが隠してあったこのね、ここは何階になるんですか。
4階。
4階です、
ね。いつも3階の
会議室ですよね。ですけど、ここは階あの打ち捨てられたようなテーブル、あのデスクが。
デスクがあってね。
何なんでしょうか、このスペースは。
何なんでしょうね。でも、ちょっと豪華なソファーもあったりして。
あったりしてね。なんか使ってない雰囲気なんですけど。
ですね。
いいとこ教えてもらっちゃいましたね。
ね、これあれですね、なんかほら、なんか会社で、なんか上司から、ね、あの感触に飛ばされ
た。ああ、なるほど。
ね。まあ、ちょっとこういうところで。毎日ここで何もすることもなく過ごしたりするんでしょうね。
およそこうね、20畳ぐらいのかな、これ、
うん、
のとこにね、はい、打ち捨てられてデスクに
そう
ポツン
ポツンとパワハラ食らって。ということで、
そんな場所から、
はい、あと放送局から、この後ね、山チャンネルなんですけどね、はい、ということで、ここからお送りいたします。
はい、
6月ももう下旬でございます。
おい、今のところ、今梅雨真っ盛りですが、
うん、
ね、これがもう、ね、更新されるくらいの頃はどうなってるんですかね。
どうなんでしょうね。
今年あれですよね、ちょっと梅雨の進行が早めで、
うん、
まずこうね、イントロからこうドドドドッとサビから始まる的な、ね、いきなりこう台風来てみたいなね、うん、でその後ちょっと、まあ、梅雨の中休みがあって、そうこうしてるうちに沖縄はもう早々にこうね、梅雨明け、6月頭には
そうですよ、
明けちゃいましたね。もうすでに明けてるんですよ、
ね。
で、なんとなくこう天気図見てもちょっとね、進行全体的に早めですね。
早めですね、
梅雨のね。
ほんでなんかね、梅雨前線がなかなかこうちょっと上がってこない、妙にちょっと南寄りの位置にいたりとかね、
はい、
なんか妙な感じでございますね。ほんで逆にあれですよ、北から大陸の方から寒気が来て、
ね、
それによるにわか雨みたいなのが多いみたいですけどね。どうなんでしょう、梅雨明けて今年の夏は
ね、え、その沖縄のペースにこうつられて、
うん、
さっさと開けちゃって、
ね、
カンカンデリンとかになったらどうしましょう。
どうしましょう、その間
レコーディングですよ。
ですか、
虫下ですよ。熊谷ですよ。
熊谷で
どうします。
時々ね、いいです、多治見に涼みに行きますんで。 たじみのぬるい暑さで、
たじみのはね全然楽なんで、
楽なんでさて、ではちょっと今週もお便りの方ちょっと言ってください。
はい、
お願いします。
こちらですね、宮城県仙台のキャッコさんからです。はい、こんにちは。薄い峠音楽堂本舗を知って聞くようになって、まだ日が浅いので毎日コツコツと聞いています。約1週間で2009年分の放送は制覇しました。このゆるさ、グダグダ感、仕事やその他もろもろで疲れている時に聞くとスーッと力が抜けていく感じがして良いです。はい、でもライブではあんなにかっこいいお二人なのに、本当にこの番組のお二人と同一人物なのかしらとも思っちゃいますが、あ、でももしかしてそこもフェスですの魅力。とにかく私も番組に参加したいと日々ネタ探しをしています。
はい、
が、そういえば最新の放送ではどんなコーナーがあるの、初期の放送の頃のコーナーはあるのと疑問が。
はい、
そこでとりあえず懐かしい放送は一時中断し、ここ最近の放送を聞いてみました。コーナーが神隠しに合ってますね。
神隠しです。
最近の話題はトースト、珍しい食べ合わせ、まあそこら辺の話題ですよね。では一つ、以前、仙台ローカル番組で紹介されていたのですが、仙台にある老舗の喫茶店では仙台味噌チーズトーストが有名とのこと。トーストに仙台味噌と蜂蜜などが練り込まれたペーストが塗られていて、その上にたっぷりのチーズが乗っているみたいです。文江さんを何かあれば味噌に逃げるとおっしゃっていた S さん、はい、体の半分は仙台の血が流れている S さん、もしかしてピンチに陥っちゃったりしています。ではではまたメールさせていただきますね、とのことですね。
あ、キャッコさん、仙台市在住ですか。
はい、
あのね、仙台味噌と八丁味噌を一緒にしないでほしいですね。
あ、そうなんですか。
全然違いますよ。
なるほど。
ええ、
八丁味噌って結構甘いじゃないですか。
うん、
仙台味噌は。
そんなことないですよ。
甘くないですね。
もう仙台味噌はもう最高でございます。
最高ですか。
ええ、あの八丁
味噌サービス。
うん、で大体仙台の人そんなに、そんな、なんだ、味噌チーズトーストなんて有名なんですかね。
どうなんです
かね。あ、聞いたこと初耳ですね。
いやでもこのね、状況説明はかなり恐ろしいものがありますよ。
恐ろしいものありますね。
蜂蜜
ね、
たっぷりのチーズ。
でもチーズだったらまあ味噌にチーズ合うんじゃないかな、仙台味噌ならば。
トーストどうしてトーストにそれを乗せたがるかな。
あのね、味噌ってさ、健康食品じゃない。
まあそうですよね。
うん、味噌汁とかってやっぱり日本人の原体験というか原風景というか、
はいはい、
ね、もう基本の味ですしね。
ですね。
で、いろんなものに味噌、例えばほら、きゅうりにこう味噌ちょっとつけてかけるとかも美味しいし。
うまいですね。
うん。要は適材適所ってやつなんですよね。
まあそうですよね。
うん。はい、でもかんでも味噌っていう発想がまずちょっとダメなのと、まあ、あとは仙台味噌ならばまあ許せるものが、
味噌通り
甘みのある甘みのある甘みと酸味のある味噌
はちょっとですかなっていう。味噌に関しては差別主義者だっていうことが。
でもね、俺ね、あれ、ほら、味噌煮込みうどん、
はい、
大好きですよ。
おあれ八丁味噌
ですね。有名なほら、うんとやっていう、
はいはいはいはい、
あそこのあれ好きですよ。
うまいっすよね。
うん、それから土手煮とかも大好きだし。
ああ、そうですね。
うん、それからとんちゃん、味噌とんちゃんとか、
はいはいはい、
あの好きですよ。だから別に決して八丁味噌、あ、じゃあ八丁味噌か、
うんうん、
まあダメだって言ってるわけじゃないんですよ。
やっぱ適材適所、
適材適所ってやつなんですよ
ね。
うん、そこをちょっと皆さん考えていただきたい。
そうですね。はい、考えましょう。
考えましょうね。
行こう。
はい、じゃあ次行きましょう。こっちかな。こんにちは、納豆の美味しさの分かる女、にゃんこ先生です。とはいえ、実は小学校までは嫌いで給食に出た納豆を食べるのに苦心していました。全部残さずに食べなさいが当たり前の時代。私が選んだ方法は、まずパックを開ける。
ほう、
四角い塊のまま何もかけずにまとめて口に詰め込む。ちなみに豆はひき割りや小粒でなくしっかりした大粒です。そして牛乳を口に含む。あとは噛むべし、
噛むべし。
そして飲み込む。
何なんでしょうこれは。
それだけ、そんなことをしているうちになぜか大好きになってしまいました、周囲にはちょっと嫌がられましたが納豆の匂いも味もまろやかになり口はネバネバしないし後味も残らない。
う
あ、ちょっとヌルヌルする程度です。今になってあえてやりたいとは思わないですけど、最近放送を聞くたびにふと、納豆と牛乳のミックス味を思い出します。ところでミートソースに納豆をかける場合ですが作り方に工夫すればさらに美味しいですよ、納豆は必ずひき肉程度の、細かく引き割りにしてください、添付品あれですねタレとか、
はいはい、
からしとかは混ぜておきます、うん、そして多めのバターで軽くソテーしてとろっとした状態でミートソースの上にかけます、
うん、
あとあれば生クリームをさっとかけていただきます、
うん、
普通言っていた短大のあなんだあ昔通っていた短大のそばにパステルというパスタ屋さんがありかっこフジテレビ通り、とっても美味しくて未だに作って食べます、
うん、
他にもいろいろありますが納豆の番組ではないのでここら辺にしておきましょう。にゃんこ先生から
にゃんこ先生
先生
多分ね、うん、その食い方のがね、
うん、
ダメージでかい
ダメージでかいと思う
ダメージでかすぎて、
うん、
その衝撃で納豆が好きになっちゃうんでしょうね、うん、
だよねきっと
その四角い塊のまますげえ。
可愛いですね。
結構最初って硬いじゃないですか。
硬い硬い。
混ぜないとね。うん、だけどそれが口の中でこうしかも牛乳でこうね、
うん、
中でこう攪拌されていく様。
恐ろしい。
恐ろしい
な。
すごいものだ。
ちょっと最近はこの食べ方してないんですけどまたやってみたらどうでしょうね。そうするとまた納豆が嫌いになるかも。知りませんけどね、にゃんこ先生ありがとうございました。それではこの辺で今日の1曲目聴いていただきましょうかね、
はい、
梅雨時ということで聴、いてください。フェルストゥエスでレイン。他にもなんかこうもっとつわものな食い方があったらぜひ
ちょっとその絵が思い
、そう
思い浮かべると相当おかしいっすね。
相当おかしいっすね。
ああ、小学校ですよね。
小学校ですね。あ、でも小学校の時納豆出たんだね。俺の頃は納豆なんて出ませんでしたからね。
あ、そうでした。
うん。
僕の時出てましたね。
この辺でギャップが一
つありましたね。
さて続きましょう。
はい。
さん、クラブさん、バントさん、こんにちは。
こんにちは。ですね。
あ、静岡県のかなさんからいただきました。
はい、どうも。
すっかりすがすがしい初夏の陽気ですね。あ、これだいぶちょっと前にいただいたんだな。うん、そんな中、何気に冷蔵庫を覗くと、ヨーグルトに納豆。ヨーグルトに納豆。ここ数週間、おそらく潜在的に脳裏に焼き付いたであろうブツたち。多分無意識のうちに購入していたのでしょう。さらに、食パンある。おまけに、私には心強い味方がいます。そう、6歳の息子です、彼はたとえそれがどんなものであろうとも、私が作るものは世界一おいしいと言って食べてくれるスーパー小学生
です。あら、いい子じゃないですか。
いい子だね。この子あれだよ、自分のお小遣いをほら義援金に868円出してくれた子だよ。
ありがとうね、
ありがとうね、こんな好条件が揃っているのに試してみない術はない。いざレッツトライ。というわけで、最重要材料のあんこを買いに走りました。
ひどい。
個人的にはこしあんが好きなので、今回はこしあんで作ってみましたよ。噂のヨーグルトとあんこのトースト&甘納豆トースト。見た目は、見事に手本通りうわーな感じになり合格です。そしていざ実食。息子の反応やいかに。まずはヨーグルトとあんこのトーストから一口食べて、おいしいよ。
おいしい。てんてんてん。
情けない笑みを浮かべ、期待通りのコメント。続いて大本命の甘納豆ソ。さすがの彼もこのグロテスクな見た目に笑顔が引きつっていました。そして一言、僕はこっち、過去ヨーグルトの方、こっちでいいよ。まさかの試食拒否です。どうしよう、予想外の展開に焦りました。作ってみてしまった以上、そして子供の手前、食べずに捨てるわけにはいかず、意を決して恐る恐る一口食べてみました。電気が走るほど鳥肌ものの衝撃ですよ、これ。身の毛もよだつあの味、あの食感。どう表現すれば伝わるのかと、少ないボケブラリーをあさって考えてみても例えようもありません。言葉になりません。ただ一つ言えるのは、完璧危険物だということでしょう。これがあれですね、ヨーグルト、ヨーグルトアンドあんこ、あんこのね、写真を送ってきてましたけど、はい、こっちが甘納豆写真でございます。気になる方は試してみるのが一番だと思います。おすすめなんて口が裂けても言えませんが、だけど個人的には予想を反してヨーグルトとあんこの方がきつかったです。作った、方によると、食パンに塗るマヨネーズがいい仕事をしているとか。でも私にはそのマヨネーズが一番のくせ者でした。ちなみに息子は食べきってくれました。口の周りの汚れ方がまがまがしくもあり、不気味で罪悪感を煽ります。子供の汚れた口の写真を送ってください。2品とももう二度と永遠に作ることはないことをここに宣言いたします。だけどこの試みで学んだこともありました。納豆にあんこを加えて混ぜると、通常の何倍もの粘り弾力が出ます。納豆にあんこを加えたものをトーストしても、納豆のみをトーストするより臭くありません。やつがどんな異臭を発するのか、相当の覚悟を決めて臨んだだけに、匂いの件には驚きでした。いずれ役立つ日は来るのでしょうかと疑問は残りますが、だけどほんの少しの達成感、心のモヤモヤも取れ、何気にこの空のようにすがすがしい気分です。どうかモヤモヤを払拭されたい方、お試しくださいませ。ということでね、息子くん、
かわいそう、
かわいそうな被害者、義援金出したのにこの仕打ちですよ。
もうあれですね、口に入れたはいいけど、
うん、飲み込めなかったんでしょうね。そう、飲み込めなかったかわいそうにね。まあ、試してみるのも結構ですけど、自分で
やってください。
自分でやってください。
そんなね、うん、そんな、できた息子さんを実験台にしていけません。
いけませんね。
ダメですよ、もう。しかし、すごいですね。
この写真。
これ、こっちが
甘納豆ストですね。
甘納豆ですね。もう見た目で引きますよ、これは。
うわー、ちょっとすごいですね。
何なんでしょうか、この物体。もう、ヨーグルト
と
あんこの方は、これはもうはっきり言って、うんこです、うんこ。これはね、うん、もう、 食品では、食品の見た目ではありません、
ありませんね。
はい、そういうね、チャレンジャー待つ
待つ。ただし自分で
自分で。
じゃあ次いってください。
はい、こちらはですね、うん、おっ、Sさん、クラゲさん、バンドさん、こんにちは。春日井市の入谷アンドひろゆきです。アンドが入ったんですよ。
あ、そうそう、アンドが、ね、俺が入れちゃった
んで、入れたんですね。はい、アンド忘れないようにね、皆さんね。はい、入谷くんからです。
はい、
トーストネタではないですが、ラーメンネタを一つ。
あ、いいですね。
名古屋のご当地ラーメンといえば台湾ラーメンですよね。
そうですね。
そうなんだ。
うん、へえ。あのほら、有名な、辛いので有名なお店、あれだ。
ああ、はいはいはい。
ピカリスとか。
はいはいはい。
あそこで有名ですよね、台湾。
台湾系ってことね。うん、春日井市で行きつけのラーメン屋ではこんなラーメンが、その名も、ナス台湾ラーメン。
こう、
変わり種ラーメンですが何か、ナスは生のまま、豆板醤で炒めた、肉味噌と混ぜて、混ぜて乗せただけの至ってシンプルです。ナス、
うん、
が生なんだこれ。
生なんだ、炒めてないんだ。
ね、しかし、ナスのアクの強さもなく、ナスそのままの食感が味わえます。辛いですが美味しいです。うん、他には季節限定でセロリラーメンもあったりしますが、試作だけで終わったラーメンも数知れずです。ラーメンとしてありなし、画像を、添付させていただきます。各地で変わり種ラーメンもお聞きしたいですね。
あ、いいですね、
いいですね。
これでもさ、
これね、見た目うまそう、
うまそう。
麺はさすがにね、具で全然見えてないですけど、いわゆる何ていうんですか、麻婆ナス的な、
麻婆ナス的なね、
豆板醤か、
うん、生、本当に生なのかな、軽く炒めただけとかなんじゃないのかな。
本当の生だとね、
ちょっと本当の生はね、
なかなかよっぽどいいナスじゃないと、うん、あんまりこういい食感じゃないですよ、
うん、
これは僕的にはありです、
ありです、食いたいです、
食いたいですね。
昔ね、学生の頃ね、高田馬場のね、駅前にね、今なくなっちゃったんだけどね、
うん、
カッパ軒という中華料理屋があって、
ほう、
そこのね、ナスかけご飯って言われ
まし
たね。もう今この写真にあるこういう状態がご飯の上にダーンと乗って、これがうまかったですね。
ね、この画像を見て、うん、そうなんですよ。麺が映ってないじゃないですか。
うん、
あるかなしかっつったらありなんですけど、うん、やっぱりこれはやっぱ飯ですよね。
ね、飯だ
よね。飯でしょうね。白い飯にね、うん、このナスが吸った油がこうだんだんじわーっと飯に染みていく、
そうそうそうそう、
あの感じ、
あの感じ
いいっすよね、
いいよね。でね、そのカッパ券もね、
はい、
壁にメニューが貼ってあって、ナスかけご飯っていうところの横にね、島田紳助も大のお気に入りと書いてあった。
なるほど、
島田紳助が来てなんか食ったらしいね。
結構高田馬場ってことは安いんでしょ。
安いです、うん、でもね、その店なくなっちゃったんだよな。
そういうの残念ですね、なんかね、うん、
駅前のね、東門ビルっていうビルの、本当駅前のビルの地下にあったんだけど、
割とね、学生ターゲット、うん、そういう安くてうまい店ってね、うん、残してほしいですよね。
欲しいですね。でもこれ本当ちょっと麺であってもちょっと食べてみたいな、ね、
これはありでしょ。
ただ春日井市ってなのに結構そういうチャレンジャーな店が多いのかな。
なんかね、セロリラーメン
試作だけで
やってみたけど大不評だった、
大不評だったかね。ちょっとラーメンもいいです ね、この辺のラーメンですよね。美味しいラーメンってのは今は全国的にね、やっぱりラーメンブームもずっと続いてて、ご当地ラーメンっていろいろあるけども、はい、そういうのとからちょっと外れた、
当番組ですので、ヨーグルトとか
小倉とか、
小倉とかそういうラーメンとか、もし目撃された方はご一報ください。
さあ、それでは今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイスとフェイスでなんだっけ、
風と海が、
そうだ。
どこまで歩いた
康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が届いてまいりました。今日もなんか食い物ネタだけで終わっちゃいましたね。
そうですね、食い物ネタもうキリがないですね。
キリがないですね。
どんどんきますね、
さらに皆さんからお便りをお待ちしておりますんでね、またこういうなんかすごい食べ物のお便りの間にもこうすがすがしいお便りも読みたいな。
はい、ね、さっきキャッコさんの、ね、お便りにもありましたが、神隠しになったような、コーナーとかも、
そうですね、
一応広く門戸開いています
。開いてますね。軽井沢ネタ
とかありましたらぜひね、
今さら白々しいかもしれませんけど、
軽井沢ネタビニールサイニールとか
お願いします。軽井沢の方もし聞いてたらお便りの方ね、いただけると、
は
い、
お待ちしております
んでよろしくお願いします。それでは薄い峠音楽の本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚えてる。明日を